11。小平太が林町の宿へ帰ってきたときは、まだ夜が明け放たれたばかりであった。寛平は一人起き出して雨戸をくっていた。そして小平太の顔を見ると、おお、毛利か、帰ってきたな、といつものように声をかけた。いや、昨夜はご心配をかけてすまなかった。なあに、別段心配はせんがね。ただ、事実が迫っているので、何かまた異変でも生じたとき、君が居合わせないために、後でほぞを噛むようなことがあってはならぬと、ただ、それだけを案じたよ。ありがとう。母がまた尺を起こしてね。まあ、これが最後だと思って、よっぴてついていて看護してきたよ。で、別に大したことはないのか。いや、いつもの持病だ。気がかりなことはないさ。と言いながら、小平太は決まりの悪そうに、こそこそ自分の居間へ入った。同志から疑いの目で見られるのも辛いが、それよりも、この後に及んで、なおその前を作ろうために、同志を欺かなければならぬということが、小平太にはいかにも心苦しかった。そうだ。これはどうしても、棟梁に届け出るほかはない。一刻も早く届け出て、その御裁可を得ておく。もっとも、こんなことまで太夫の耳に入れるのは、いかがとも思われないではないが、たとえ女には関係しても、小山田などと一つでない証拠を見せるためには、思い切って何もかも白状してしまうほかない。そうすれば、俺もいよいよ後へは惹かれなくなる道理だ。ただ、こんなことを太夫に申し入れるには、誰か人をもってするのが本当かもしれないが、差し当たってそれを打ち明けるのに、格好な相手も同志の中には見当たらない。何、構うものか、場合が場合だ。面をしぬぐって自分で申し上げることにしよう。そう決心するとともに、彼はその日の昼過ぎから、ちょっと国庁まで思考してくると、同宿の二人に断って、ぶらりと表へ出た。急ぎ足に小山屋の院宅まで来てみると、棟梁大石は今、国元へ送る書面をしたためていられるというので、すぐには面会ができなかった。同じ宿に泊まっている牛尾田又之丞、近松監獄、菅野屋半之丞、早見東左衛門などという連中は、一部屋置いた月の間に集まって、神の間に気を兼ねながらも、何やら面白そうに話をしていた。時には、我を忘れて大きな声も出した。小平太はその中に加わったようなものの、他の連中は皆150石、200石取りの上司ばかりで、三村次郎左衛門を除いては、元の身分が違うから、なんとなく話もそぐわないような気がして、黙って隅の方に控えていた。同志はもっとこちらへ出られよと勧めてくれたが、遠慮してそばへ寄らなかった。次郎左衛門は、もともと士分とも言われぬ小心者だけに、自分もそのつもりで始終、立ったり座ったりしながら、まめに一同の用を足していた。蔵之介の書いている書面というのは、阿公の元浅野家菩提所、科学寺の住職、恵光、同新居浜正福寺の住職、良雪、自家の菩提所、須瀬村の神護寺住職三人に宛てたもので、自分が江戸へ下ってからの一等の状況を報じて、いよいよ一挙の日も迫ったことを告げた上、この度、申し合わせ候者ども、48人にて、かように志を合わせ申すぎも、霊光院殿、この上のご外分と存ずることに候。死後ご見分のため、残し置き候工場所、一通、移し信じ候。いずれも中心の者どもに候間、ご栄光をもなされくださるべく候。その場に生き残り候者ども、 定めて引き出され、お尋ね、お仕置きにも仰せつけられるべく、もちろんその段、人々覚悟のことに候。お心、安かるべく候、うんぬん、と書いてあった。死後、五件分のため使わし置く工場所とは、二日に深川八幡前でひたためた、仇討ちの宣言書と起請文のことで、その中には、毛利小平太の名も、歴然として記載されてあること、言うまでもない。なお、蔵之介は、それに次いで、己が妻子のことにも言い及んで、はたまた、拙者妻こと、今日より離別、つかまつり、縁者方へ返し申し候。せがれ、娘義、いかように、まかりなり候とも、それまでのことに候。と言い、さらに日頃、法外の友として、その敬欲を受けた良節に対しては、良節様、去年以来の御物語、失念つかまつらず、日々存じいだし、この度当然の覚悟にまかりなり、かたじけなき次第にござ候。日頃、お心安く、御意を得候、おのおの様ゆえ、べしてお残り多く、お暇こう方々、格のごとくござ候。教皇金言と結んでいる。で、それを書いてしまうと、若と室井左六、加瀬村皇室の両人をそばへ呼んだ。かねてその旨言いつけられていたので、両人とも旅支度をして、キャハンまで履いていたこととて、その書状を受け取るなり、一同にいとまごいして、涙をふきふき出ていった。で、この暇に太陽に会ってと、小平太は腰まで上げたが、吉田中左衛門が来て、何やら太陽と打ち合わせをしていると聞いて、またその腰を下ろしてしまった。そして、再び黙って諸子の話に耳を傾けた。今頃から出かけて、あの二人は日のあるうちに、どこまで伸ばしますかな、と一人が言った。さあ、足の速い者とて、六号までは参りましょうか。今夜は川崎止まりですよ。日の短い頃ですからなぁ、と、また一人がそれに答えた。それにしても、あの愁思いな二人の忠節といい、それを言い出してやられる太夫のお心のうち、昔の器用、動作が古ごとも思い出されて、拙者は、思わずもらい泣きをしました。さようさよう。同じ大石殿の家来の中にも、瀬尾孫左衛門のような人品にもあれば、またあんな注意なものもある。まさかの場合になって初めて人の心はわかるものでござるな。こんな話を聞いていると、小平太には、せっかく太夫に聞いてもらおうとした自分の用事が取るに足りないばかりでなく、なんだか滑稽のようにも思われてきた。自分としては一生懸命だが、人が聞けば何と思って今頃そんなことを言い出すかと頭から一生に伏せられるかもしれない。そう思うと彼は自分が何のためにやってきて、何のためにこうして待っているのかわからなくなった。それに、中左衛門の要談はよほど大切なことと見えて、いつまで待っても果てそうにない。彼はだんだん尻をもじもじし始めた。時に、太夫は警視を出発される前に妻子を離別してこられたと受けたまわるが、と一人がまた言い出した。後々のことを思えば、それも分別ある仕方と申すもの。近松殿、貴殿はいかがなされた。妻子のことはとんと忘れて申した。と、貫禄はむっつり口を開いた。何、なるようになるわけのこと。そこまでは考えていられませんわい。拙者は離縁状だけは渡してまいりました。しかし、相続人とてはなし、渡さぬからとて、女子どもには、お咎めもござりますまい。 拙者もご同様。拙者も。が、こんな話になると、さすが死を消した面々も、だんだん憂鬱になって、しまいには皆黙ってしまった。聞いている小平太には、いよいよ自分の用事が滑稽に見えてきた。人は皆、ある妻子まで離別して出かけてきている。それなのに、自分は今、生死の境に立って、新たに妻を迎えたと、それも内緒でこしらえたと、そんなことがどうしてお頭の耳に入れられよう。バカな。そう思うとともに急に水黒いして、まことに調査をして失礼いたしました、と諸子に一礼して立ち上がった。おお、小平太殿、お帰りか。何か太夫に下級な用事でもあったのではござらぬか。お急ぎなら、我々からお取り次ぎいたそうか、と口々に言ってくれた。が、そんなあからさまに人に言われるような用事ではない。いや、ありがとうはござりますが、さしたることでもござりませぬ。折もあらば、また重ねて参上しまして、と言い捨てたまま、そこそこにその陰宅を出てしまった。彼はまっすぐに林町の宿へ戻ってきた。そして一間に閉じこもったまま誰とも顔を合わせないようにしていた。彼としては何よりもお塩にした約束を果たさなかったことが気にかかった。こうなればあの女はもう自分の死後も自分の妻と名乗ることはできない。妻も子も永遠に日陰の身である。もっとも、同志の死は皆妻子を離別してきたというが、それとこれとは話が違う。あの女は一生己を扶助してくれるはずの夫を失った上に、しかもその夫を誰と名指すこともできない。そして、その名指されぬ夫の子をか弱い女で一つで育てていかなければならない。これから先、長い長い一生の間。あの女としては、そんな思いをして生きていくよりも、自分の妻として、公然お上のお咎めに会いたかったかもしれない。お咎めに会って、もしお仕置きになるものなら、なって死にたかったかもしれない。それを知りながら、せっかく国庁まで出かけて行って、何にも言わずに帰ってきた自分は一体どうしたというのだろう。どうかしたら、と彼はまた一人で考え続けた。俺は太夫にそんな内情まで打ち明けるが恐ろしかったのではないか。そんな内情まで打ち明ければ俺は義理にも太夫に背くことができなくなる。もちろん俺は太夫を裏切るような気はない。気はないが、なおそこに一部の余裕を損しておくために、わざと太陽に会わずに帰ってきたのではあるまいか。考えてみれば、兄新左衛門の行きさつを同宿の安兵衛に打ち明けようとして、とうとう打ち明けずにしまったのもそれだ。打ち明けずにさえおけば、いつでも兄とした約束を本当にすることができるというゆとりがある。ふらちでも、ずるいのでもない。俺はただそのゆとりが欲しかったのだ。今日でも、もし太夫に会って、いつぞやのような優しい言葉でもかけられようものなら、俺はすぐにもこの人のために死にたくなる。それが恐ろしかったのだ。彼はもうそんな風にして、自分の心を見つめるに耐えられなかった。で、夜はまだ早いが、布団を敷いて一人でごろりと横になった。が、どうしてもまぶたが合わないで、とうとうまんじりともせずに一夜を明かした。12。いよいよ12月14日、吉良邸討ち入りの当日とはなった。その日は朝からひひとして雪が降っていた。月こそ変われ、千君、匠の神の命日である上に、 根性の名残というので、大石蔵之助をはじめ、14名の同志は、かねての示し合わせに従って、その日早く、高輪泉岳寺にある泉君の墓穴に参拝した。堀部安兵衛も、同宿の毛利小平太、横川寛平を代表して、その席に連なった。で、一通り、度胸と焼香が済んだ後、白銀三枚を包んで、寺僧にいたして、一同別席でおときについた。それから暫時人払いをした上、その席上で蔵之助から最後の打ち合わせがあった。そして、五穀を訳して三回になった。安兵衛は八つ前に宿へ戻ってきた。すぐに小平太と寛平の二人を前へ呼んで、今日の次第を物語った上、打ち入りの手配は、かねて覚書によって、明明に伝えられた通りでござる。一同は今夜、牛の上国までに、この宿と本所三つ目、杉野十平次殿の釈宅と前原神崎両人の店と、この三箇所へ集合することになっている。なお、我ら三人のうち、横川氏は大石殿の手に属して表門へかかり、拙者と小平太殿とは、力殿の手に属して裏門へ回ることになったから、その心得でいてもらいたい。で、それまでは格別用事もござらぬによって、用の残っている方は、用出しに出られるのもご勝手だが、当家は一等の集合所になっていることでもあり、方々、遅くとも根の刻までにはここへ戻ってきているようにしてもらいたい。拙者は、これからこの旨を伝えるために、両国米沢町の養父の宅まで参るが、約束の刻限までには必ず戻ってくるから、と言い置いたまま、再び出て行った。その後で、寛平と小平太とは、しばらく顔を突き合わせていた。小平太には、何よりもこうして同志の者と向かい合って、落ち着かぬのに落ち着いた顔をしているのが辛かった。時刻は一部刻みに刻々と移っていく。いっそ早く定めの刻限が来てくれたらとも思ってみた。そうしたらこの苦しみから逃れられるかもしれない。その刻限が来るのは恐ろしい。しかしそれを待っているのはいっそ恐ろしい。そんなことを考えているうちに寛平は何と思ったのか小平太に向かって、おい、今日はどうして出かけないのだ。と言い出した。俺はこちらに縁辺もなし、訪ねてやる知り人とでもない。まあ、留守は俺がしているから、今夜が最後だ。伊豆方へなりとも行ってこられい。小平太はその言葉に救われたような気がした。で、考える間もなく、そうか、では気の毒じゃが、何分頼むよ、と言ったまま、そわそわと宿を出てしまった。が、出るには出ても、小平太には別段どこへ行くあてもなかった。お塩とは、もう昨日の朝、二度とは会わんぞと言い置いて別れてきた。それに、あの女と交わした約束も果たさないで、今さら会いに行かれるものでない。そうは言うものの、いつもの癖か、足はおのずと柳島の方角へ向いていた。が、気がつくと、弾かれるように方向を転じて、わざと向こう島の土手へ出た。それから、渡船を待ち合わせて、松千山の下へ渡ったときは、もう日もとっぷりと暮れていた。彼は先を争って上がる愛客の後ろから、のっそり船着き場を登っていきながら、何のために、こうして雪の降る中をあてもなしに歩いているのか、自分でもよくわからなかった。そうだ、と彼は樫の上に立って真っ黒な水の表を見返りながら考えた。俺はまだ死ぬ覚悟がついていないのだ。ついていなければこそ、こうして亡者のようにふらふら歩き回っているのだ。だが、死ぬ覚悟をするために、 俺はどれだけ苦しんできたろう。なるほど、俺は命が惜しい。生まれついての卑怯者かもしれない。だが、命が惜しいからといって、俺はまだ一度も命を助かろうとしてもがいた覚えはない。ただ、どうしたら命が捨てられるか、休んじて死んでいかれるかと、ただそればかりを今日まで努めてきた。それがためには、俺は可愛い女房をも殺そうとした。兄に大事を打ち明けたのも、実はそのためだ。それでいながら、俺にはまだ死ぬ覚悟がつかない。この後に及んで、この土壇場に臨んで、俺は一体どうしたらいいのだ。どうしたらいいかは、彼にももちろんわかろうはずがなかった。彼はまたふらふらと歩き出した。他の連中は皆命を軽石ほどにも思っていないらしい。俺はどうしたらこの未練らしい執着の根を立って、ああいう風になれるのだ。そう思いながら、彼はさすがに人通りの稀な二本包の上を歩いていた。後ろから、ほい、ほいと、威勢のいい掛け声をしながら、灯油をかけた四つ手かごが一丁そばをすり抜けていく。吉原の女にでも会いに行く客を乗せて行くものらしい。が、彼はそんなことにも気がつかなかった。賑やかな車の火を横目に見ながら、そのまま暗い土手の上を歩き続けた。そして、だんだん歩いているうちに、とうとう坂本から上野の山下へ出てしまった。山下へ出たときは、手も足も寒さに凍えてちぎれそうな気がしたので、とある居酒屋が見つかったのを幸い、そっとのれんをくぐった。あり合わせの鍋物をあつらえて、手酌でちびりちびり飲み出したが、いつもの少量にも似ず、いくら飲んでも思うように酔わなかった。それでも彼は自分で自分を忘れようとでもしているように、後から後からと、調子を重ねた。一時ばかりして彼がその居酒屋を出た時はもう根の国に近かった。が彼はすぐに両国の方へ引き返そうとはしないで、なんと思ったか元来た坂本の道をまっすぐに千住の大橋に向かって歩き出した。その時はもう雪も止んで14日の月が高校として中天にかかっていた。通りの町家は皆寝静まっていた。前を見ても後ろを見ても人通りはない。自分では酔わぬつもりでも足はかなりふらふらしていた。彼はその千鳥足を踏みしめながら、キチガイのようにどんどん雪を蹴って駆け出した。大橋の上まで来たとき、小平田ははっとしたように我に返った。一体俺はどこまで行く気だろう。それよりも今はもう何時だろう。彼は橋の上に立ち止まったまま頭の上の北斗星を見合った。そうだ、牛の女王国。それまでに宿へ帰らなければもう間に合わない。彼は後ろからまさかりでどやされたように踊り上がった。もう何時だか知らないが、千住の大橋から両国までは一里余り。牛の国までには行き疲れそうもない。俺はとうとう時刻を逃した。俺は同盟から外れてしまった。俺は人外に落ちた。ウジ虫同様になってしまった。もう明日から人にも顔は合わされない。同志は今頃俺を何と言ってるだろう。何と言って罵っているだろう。安部は、寛平は。彼はよろよろと橋の手すりにもたれかかって、両手に髪の毛をひっつかんだまま、そうだ。俺は時刻に遅れると知りながら、わざと遅れるように仕掛けたのだ。わざとこんなところへ来てしまったのだ。なんという。俺は卑怯者だ。臆病者だ。 生まれついての臆病が最後にとうとう俺に打ち勝ったのだ、とつぶやいた。そしてそうつぶやきながら、だんだん雪の中に顔をうずめてしまった。が、しばらくして彼はまたむっくり顔を上げた。月は依然として照っていた。が、その月も彼の目には入らなかった。だが、俺はそんなに臆病者かしら、と彼はぼんやりあたりを見回しながらつぶやいた。俺はとにかく万死を犯して吉良邸へ入り込んだこともある。そして、当屋の一番槍にも勝る巧妙ぞと、仲間の者から装備されるほどの手柄も立てた。強いて言えば、今夜の討ち入りも、俺の探索のおかげで極まったとも言われないことはない。それほどの手柄を立てた俺が、こんなことになってしまった。一生世間へ顔出しもできない卑怯者になってしまった。なぜだ。なぜだか、俺にもわからない。いや、わからないことはない、と、彼は自分で自分に反抗するように続けた。俺にはちゃんとわかっている。なるほど、吉良邸に入り込むということは、九死に一生の危険を犯したのかもしれない。が、九死に一生でも、一生は一生だ。十が十の死ではない。そこに一つだけは、とにかく生きられるかもしれないという当てがある。俺はその一つを当てにして、吉良邸に入り込んだのだ。あの場合、俺は決して本当に死ぬ覚悟などしてはいなかったのだ。けれども、今夜吉良邸へ切り込んだら、それこそ本当に十が十の死だ。公儀の手に召し取られて、お仕置き場へ引き出されたら、どんなことがあっても逃れようはない。牛や馬のように、首ったまへ縄を祝いつけておいて、むざむざとほふられるのだ。それはあまりに恐ろしい。あまりに人間性をないがしろにしたものだ。そんな恐ろしい異性を、主君は家来に向かって要求することのできるものだろうか。家来に淵を与えておけば、その家来からそんな人間性を奪うような犠牲を要求してもいいのか。何、殿の大馬前に討ち死にせよというのなら、俺は立派に死んでみせる。けれども今夜吉良邸へ討ち入ることだけは、俺にはできない。俺にはどうしてもできない。何、他の連中は皆忠義の死と言われたさに、名という餌に釣られて目をつぶって死の関門へ飛び込もうとしているのだ。目をつぶって死の関門へ飛び込むことは安い。難しいのは、それよりも死の関門に至るまでの道のりだ。死の関門を静止しながら、目を開いてその中へ飛び込むだけの用意をすることだ。俺はこれまでそのためにあらゆる苦しみを舐めてきた。死に至る道のりの全部を歩いてきた。全部を経験してきた。それは同志の中の何人も知らないような消滅地獄の苦しみであった。俺はそれだけでも許さるべきではないか。人は何とも言わば言え、俺は俺自身に対して言い訳が立つのではあるまいか。こう考えてきたとき、彼にはそれが動かすべからざる真理のような気がして、やや落ち着いてきた。で、雪の積もった街路の上をじっと見つめていたが、何と思ったかまたふらふらと立って歩き出した。考えてみれば、と彼はまた歩きながらつぶやいた。横川も言ったように、棟梁大石が討ち入りの日をこんなに伸び伸びにされたのもよくない。俺が死の苦しみを日々に舐めてきたのもそのためだ。最後にこんなことになってしまったのもそのためだと言わば言われないこともない。もし、仇討ちがこの春決行されたら、 124名の同志があったはずだ。70名に余る落伍者の中には、俺と同じように苦しんだ者もあったに相違ない。それを一概に、不忠呼ばわりするのは、当を得ない。彼は在来の落伍者のためにも、弁せずにはいられなかった。が、そのもとから在来の落伍者と自分とを同じように見るということが、なんとなく彼の反感をそそった。だが、と彼はまたすぐに考え直さずにはいられなかった。あだうちの連盟が124名に達したとき、直ちにそれを決行したら、なるほど、124名の者が一列に死についたかもしれない。124名は立派だが、その中にはまだ本当に死の覚悟のできていない者もあったに相違ない。そういう生半可の者を引き連れて、吉良邸へ乗り込むということは、あだ討ちの美名のもとに、一種の悪事を行うようなものではないか。死にたくない者を死なせる。というよりも、あだ討ちに値しない者を引率してあだ討ちをするということが、悪事でなくて何であろう。よし、吉良邸へ乗り込むことはできても、それでは、ご主君、霊光院殿の前へは出られまい。そんなものの来ることを、ご主君は喜ばれないに相違ない。棟梁はそこを考えていられた。いや、大石殿がそこまで意識していられたかどうかはわからないが、故意にしても偶然にしても、とにかく、あだ討ちをのびのびにすることによって、そういう生半可なものをすぐり落とされた、もみとぬかとを得り分けられた。つまり、俺もその試練に耐えないで、ふるい落とされてしまったのだ。俺はぬかであった。これまでの落語者と同じように、ぬかに過ぎなかったのだ。彼は押しつぶされたように、ヘタヘタと雪の中に倒れてしまった。そうだ。俺はぬかだ。ぬかに過ぎない。今夜打ち入った同志が本当のもみであったのだ。あの連中だとて、俺のような苦しみをなめなかったとは、どうして言われよう。彼らはよくその試練に耐えて、自分がもみであることを立証したばかりだ。俺は生まれながらに実らないぬかであった。そして永遠に救われない地獄の鬼となってしまった。彼は自分で自分の頭を打って雪の中を転げ回った。そしてぬかだ、ぬかだと叫びながら体が引きつるようにのたうち回った。そうだ、と、そのうちに、ふと頭をもたげた。そうだ、まだ遅くはない。これからすぐに駆けつけよう。吉良邸へ駆けつけて、まだ一刀が引き上げないうちであったら、同志に詫びて、せめて、公儀へ召し上げられる、飯人の中へでも入れてもらおう。そう決心するとともに、彼は立ち上がって、よろよろと駆け出した。が、一丁ばかり駆け出したとき、またよろよろと雪の中に倒れてしまった。そして、もう二度とは立ち上がらなかった。13。あくる日は雪晴れのうらうらした日和であった。その日、一日中、小平太はどこをどう歩いていたのか、人も知らず、おそらく自分でもわからなかったに相違ない。とにかく、江戸の市中を食うものも食わず、草加の犬のように雪解けの泥泞を蹴立ててうろつき回っていた。そしてその暮れ方に憔悴しきった顔をして、ぼんやり両国の橋のたもとへ出てきた。見ると、橋のたもとの広場に人だかりがしている。怪しげな瓦版売りが真ん中に立って何やら大声に怒鳴っているのだ。 さあさあ、これは開闢以来の大仇討ち。昨夜、本所松坂城、吉良上野介様の屋敷へ討ち入った、浅野浪士の一党47人、衆の仇の印を挙げて、今朝高輪の仙岳寺へ引き上げたばかり。大評判の大仇討ち。忠義の侍47人の名前から、年まですっかりわかって、ただの3問。大評判の大仇討ち。もう、これだけしかない。売れ切れぬうちに、お早く、お早く。キラ、浅野浪士、という声が耳に入ったとき、小平田は思わず足を止めた。そして、群衆の頭越しに、呼び売りの男の顔をじっと穴の開くほど見つめていたが、何と思ったか、人混みを分けて、つかつかと前へ進み入れ、おい、読み売り1枚くれ、と呼んだ。へえ、ありがとうさま、1枚。もうあとは5、6枚しかありませんよ。彼は手につかんだ小銭を渡して、それを受け取るなり、群衆の目を恐れるように、こそこそと薄暗い横丁へ入っていった。広げてみると、なるほど、大石蔵之介をはじめ、寺坂吉右衛門に至るまで、中にはもちろん間違ったのもあるが、同志の名をずらりと並べて、この方々は去年3月、殿中において、高家の筆頭、吉良上野介に切りつけ、即日切腹、お家断絶となった主君浅野匠守の戦火の猛襲を晴らさんために、昨夜吉良邸に乗り込んで主君の仇、上野介の印をあげ、今朝仙岳寺へ引き取って、公儀の対面を待っている。お上では、ただいま、老中方ご評議の真っ最中だと、ことのあらましが載せてある。さては、首尾よく仇を討たれたか。そして、予定のごとく、仙岳寺へ。彼は、その華々しい身体構造を、目の当たり見るような気がした。堀部安兵衛竹常の名も出ている。横川寛平宗房の名も出ている。が、毛利小平田の名は、もちろんそこに出ていようはずはない。彼は義士たちの明るい光明を思いやるにつけて、いよいよ自分の目の前が暗くなるような気がした。どうしよう。俺はどうしよう。こうつぶやきながら、彼は手を折った獣のように走り出した。が、どこへ行くあてもない。両国の橋を渡れば、もうじきそこが松坂町の吉良邸である。彼はそこへ近づくことを一番恐れているくせに、やっぱりここへ来てしまった。が、今頃そこへ行って何になろう。ああ、俺はもうどこへも行くところがない。もちろん彼にはまだお塩の家があった。が、こうなった上は、もうお塩にも哀れる身ではない。今頃顔を見せたら、あの女がどんなにがっかりして、どんなに泣くことであろう。ことによったら自分を軽蔑するあまり、物をも言わずに突き出してしまうかもしれない。で、女にも哀れないとすれば、小平田は一体どこへ行くのだ。哀れない哀れないと思いながら、彼の足は、やっぱり柳島の方角へ向いていた。あれだけ近寄るのを恐れていた両国の橋を渡ったのも、考えてみれば、やっぱりお塩に会いたさの1年からであった。彼はいつの間にか妙見堂の裏手まで来ていた。雪明かりに透かしてお塩の家が目に留まったとき、彼はぎくりとしたように、足を止めた。そしてためらうように窓の明かりを眺めていたが、急に足を巡らして2、3歩帰りかけた。が、すぐにまた踏みとどまって、そうだ、これを最後に会いに来たのだ。せめてよそながらでも顔を見ていこう、とつぶやいた。そして考え直したように、また女の家に 近づいていった。が、すぐに戸口を入ろうとはしないで、積もった雪を踏んで裏手の方へ回ってみた。お塩の家の裏手には、長屋中で使うようになっている鶴瓶井戸があった。小平田はそのそばに立って、月影を避けるようにしながら、じっと家の中に耳を澄ました。が、家の中は浸透して物音一つしない。そのうちに窓の障子に女の影が差して、それが消えたかと思うと、チーンと瓶の音が聞こえてきた。そうだ、今日はお塩の母の二七日だ。仏壇にお火でもあげているのだな。が、お塩は、紐に座ったまま、なかなか立ち上がらない。小平田は窓のそばへ寄って、覗いてみようかとも思ったが、長屋の者が水汲みにでも出て、見つけられたらというような気がして、じっと我慢して立っていた。が、たまらなくなって、一歩ずつ、だんだん裏の戸口に近づいた。そして、そっと戸の隙間から覗いてみようとしたとき、不意にお塩の立ち上がる気配がした。どうも、こちらへ近づいてくるらしい。小平田は思わず一歩後ろへ去ったが、もう遅かった。女は何の気もなくがらりと裏の戸を開けた。そして、思わぬ人の影に、あっとびっくりしたような声を上げた。それでも、気丈な女だけに、手職をあげて、おずおず相手の顔を見やりながら、まあ、旦那様でしたか。こんなところに立っていらして、本当にびっくりしました、と言い出した。一体、どうなすったのでございます。小平田は、棒立ちになったまま、返事もしなければ、また、動こうともしなかった。今頃おいでになろうとは存じませんので、一人で仏壇にお明かしをあげていたところでした。さあ、どうぞこちらへお入りくださいませ。こう言いながら、お塩は先に立って家の中へ入ろうとした。入ってもいいね、と、小平田は初めて口を聞いた。まあ、何をおっしゃいますことやら、あなたのお家ではござりませんか、と、お塩は手を取るようにして男を座敷へあげた。それから安藤を持ち出して、小平田の前に手を使えながら改めて挨拶をした。もう二度とはお目にかかれぬようにおっしゃってでしたのに、今頃おいで遊ばしたのは、ああ、わかった。お話のことは、またぞろ、日の出になったのでござりましょうね。小平田は苦しそうに、ただ、いいやとばかり、かぶりを振ってみせた。え？日の出にはならぬ。では、もう打ち入りは済みましたかえ？と、お塩は思わず膝を乗り出して尋ねた。小平田は、また苦しげにうなずいてみせた。打ち入りは済んだ。それに、今頃ここへおいでになったのは、と、お塩はいよいよ合点がいかなそうに男を見返した。お塩、もう何も言ってくれるな、と、小平田は相手の顔を見ぬように、眩しそうに目をそらしながら言った。わしは打ち入りの数に漏れたのだ。え？お塩は思わず身をのけそらしたが、また気を取り直したように男の前へ詰め寄りながら、打ち入りの数に漏れた、とおっしゃるからには、やっぱりまだ私に未練が残って。小平田はやっぱり押し黙ったままうつむいていた。お塩は男の膝に取り付いて、私言われに大事の場合にあなたに遅れを取らしたとあっては、私は生きている瀬がない。あの時も 早う死のうと思ったのに、あなたのお言葉にほだされて生き残ったが、わしゃ悔しい。どうしよう、わしゃどうしよう、と、おろおろ泣き出してしまった。いや、そうでない、そうでない、と、小平太はさも苦しそうに顔面神経を引きつらせながら、ようよう口を切った。この前来たとき、お前に未練があって死にきれないように言ったのは、ありゃわしの嘘じゃ。わしはやっぱり自分の命が惜しかったのだ。命惜しさにどうしても死ぬ覚悟ができなかったのだ。おしお、堪忍してくれ。俺はこういうヤクザな臆病者に生まれついたのだ。おしおは思いもかけぬ男の言葉に、ただもうわけもわからぬような顔をして、相手の顔を見返していた。ただ、俺はこの臆病な心に打ち勝って、立派に死んでみせようと、どれだけ心を砕いたことか。お前を手にかけようとしたのも、そなたに未練があるというよりは、せめてお前でも殺したら、もう後へは引かれぬようになって、未練なわしの心にも、どうぞ死ぬ覚悟がつこうかと、それを頼みにあんな真似をしてみたのだ。が、生まれついて臆病なわしには、さあ殺せと体を突きつけられては、手も下せず、せめて大石殿に二人の仲を打ち明けて、こういうわけだと申し上げてしまったら、その打ち明けたということが力になって、義理にも後へは引かれまいと、またそれを頼みに帰って行った。が、あくる日、大石殿に会ってみると、大事をあげる前日とて、そんなつまらぬことを言い出す暇もなく、すごすご戻ってきたのが、破滅のもと。それからは、一層心がぐらついて、昨日の夕方宿を出たきり、あてもなく街中をぶらついている間に、だんだん約束の刻限を切らして、大事の場合に間に合わず、わしはとうとう世間へ顔の向けられない身となってしまった。おしお、これを見てくれ、これを。と言いながら、たもとからさっき両国の橋のたもとで買った瓦版を取り出して渡した。そこにもあるように、わしを除いた四十七人は、立派に光月の助の首を上げて、仙岳寺へ引き上げ、お上のお仕置きを待っていられる。わしはその仲間に外れた。その仲間に外れたばかりでなく、人間の仲間からも外れてしまった。こう言って、小平太は、男泣きにしくしく泣き出してしまった。お塩は、渡された紙切れを広げて、安頓のほかげに透かしてみたが、なるほど、四十七人の名はあっても、小平太の名は出ていない。彼女はそれを手に持ったまま、そこに泣き崩れている小平太の姿と見比べていたが、恥も見えも忘れて、心の底をさらけ出した男の憎しなさに、ただもう胸が迫るばかりで何とも言うことができない。こらえにこらえた涙が胸につかえて、と、これもその場に泣き伏してしまった。小平太は、その泣き声にむっくり顔を上げた。そしてしばらく女の打ち震う胴体を見入っていたが、なんと思ったか、おしお、さらばじゃ、と言ったまますっくと立ち上がった。おしおもびっくりして顔を上げた。血相を変えて今頃どこへ行きなさんす。どこへというあてもない、と小平太は、立ったまま、しおしおとして言った。わしはただ、よそながらでも、お前の顔が見たさに、恥を忍んでここまで来たばかりだ。わしは、もうお前の夫と呼ばれる値打ちはない。お前も、わしのような者と縁を結んだのが、いいがじゃと、諦めてくれい。こうして、お前の顔を見たのを、せめてもの慰めに、わしはただわしの行くところへ行くつもりだ。 まあまあ、待ってくだされ、と、お塩は立って小平太の袖に取りすがった。お前がそのように言わんすのももっともじゃ。もっともじゃが、私は私でまだ言うことがある。まあまあ、下にいてくださんせい。言われるままに小平太は再びなよなよと下に座った。お塩はその膝に取りすがって涙を持った目に下からじっと男の顔を見上げながら、今お前は俺のようなものと縁を結んだのが因果じゃと言わんしたが、本に思えば因果同士の寄り合いでござんすぞえ、としんみりと言い出した。どんな男でも、夫に持てば、私は、お前の女房じ。お前が卑怯なら、私も卑怯。お前が臆病者なら、私も臆病者でござんす。女一人で、には立てられぬ。たとえ世間で笑われようが、どうしようが、私は、どこまでも、お前についていく。行きますわいな。二人はいつか一緒に固く手を取り合っていた。私はそういう気じゃほどに必ず短気な心を出したり、くよくよして煩わぬようにしてくださんせ。何、お江戸ばかりに火は照りませぬ。もし世間の笑い者になって、ここで生きていかれぬというなら、から天竺の果てまでも、一緒に行く気でおりますわいな。よう言うてくれた。よう言うてくれた。小平太は握った女の手の甲の上にハラハラと涙を落とした。それでもまだ笑うものがあったら、是非がない。二人で一緒に笑われましょう。どこまでも一人の男を守るのが女の道で。ござんすぞえ。二人は、なお世を込めて語り明かした。が、その世のまだ明けきらぬうちに、二人手に手を取って、日の光を恐れる者のように、いずくともなく、姿をくらましてしまった。